相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
相場さん、
はい、
全米オープン残念でしたね。
そうなんだよ、俺結構ね疲れてんで、ね、
ちょっと元気ないのかなって今日のお見かけして思ったんですけど、
もうスタジオの、はい、横の控え室で一人寂しく
ね。え
もうね、あの元日テレの徳光さんが、
はい、
ジャイアンツが負けると、
ええ、
もう一人社員食堂で苦しんで、
はい、
暗い顔して、
はい、
そこにテリー伊藤さんが来て、
はい、
二人でうつむいてご飯食べてるらしい、はい、で俺その気持ちよく分かってまさか錦織がねこんな早く負けるとは、本当にね、全米ってのは彼にとって一番こう実力を出しやすいとこなんだよね。
あの4大大会ではもう本当に強いっていうイメージだったんですけど、
そうそう、それでももうね、はい、もうちょっとだから俺ちょっと気合がないんだよね。でもこの番組は自分の得意な、
はい、
トレードはうまくいってんだけど、あと錦織だけうまくいけば俺はもう、はい、
完璧なんですけどね。
私
なんかあの阪神ファンなんで、
はいはいはい、
あの弱いと思って応援しろって言われて育ったんで、うん、負けても当たり前って思ってきたんですけど、うん、やっぱりこう、うん、強いものは負けちゃいけない、
なんとなくな、
揺らいじゃいけないっていうね気はしますよね。
なんとなくな、
なあ、本当に本当そうですね。相葉さんってこれまで、うんうん、なんかスランプみたいなものってあったんですか？
スランプは昔ね、
はい、
ドクタースランプっていうのを見てたけどね、
あられちゃうんですよね。
そうそうそう、あのスランプはありますよ。
ある
あるある、
ある、
うん、なんかね、なんつかな、その中に入っちゃって、
はい、
ちょっと外から見てやってりゃいいのに、
ええ、
中に入っちゃってどんどんこうハマっちゃうっていうのが多分スランプなんですよね。
沼みたいなものにね、
うん、トレードだと、よし取り返してやろうって言って、いつもね1万株のところを2万株とか入れちゃうわけ、勢いで、はい、そこ中に入っちゃダメだな、こう一回こう離れてみないと、
は
い、俺もちょっとテニスから離れてバスケットにしようかなと
競技を変えてみようか、
競技変えてみようか、
はい、
ねえ、
ちょっと元気出してください、ね、
分かった分かった、
よろしくお願いします、ね、
そうそうそう、はい、分かりましたよ、
はい、
頑張りますよ。
さてこの番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組 YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので番組サイトのバナーからお願いします。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう、はい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺います。それでは今日の相場振り返ってまいりましょう、
はいはい、いつものをやってください、はい。
2日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に反落し、前の週末と比べ84円18銭安の2万620円19銭で終えました。トランプ政権が1日対中制裁関税第4弾を発動し、中国も即座に報復関税を発表しました。米中の貿易摩擦への懸念から株価指数先物に海外ヘッジファンドなどの売りが優勢でした。商いは低調で当初一部の売買代金は1兆3299億円と2014年4月21日以来およそ5年4ヶ月ぶりの水準でした。2日のアメリカ株式市場がレーバーデーの祝日で休場とあって様子見姿勢を決め込む投資家が多くなりました。米中対立の先鋭化が中国など追加の景気刺激策につながるとの見方から、海運や非鉄金属など景気敏感株の一角には買いが入り、相場の底堅さにつながりました。午前発表の8月の中国の PMI が予想を上回ったことも相場の下支えとなりました。 東証一部の売買高は8億281万株、値下がり銘柄数は1569と全体の7割を超えました。値上がりは506、変わらずは74でした。相場さん、商い低調ですね、
は
い、
そうですね、まあ、これはそうね、少し見てた方がいいと思ってるんでしょうね、でご存知のように東京マーケットの売り買いをしている人のもう 65% ぐらいが外国人投資家、
海外勢ですもんね、
海外勢なんでね、はい、で彼らにとってはやっぱり今見とこうと、まあ、それ当然俺ファンダメンタルズ派じゃないんだけど、はい、米中がこうやったりやられたりやったりやられたりしてるから、分かんないところにお金入れたくないっていう思いがあるでしょうね。でどうするのかですけども、はい、まあこの番組では日経平均とは別に個別銘柄は動いているし、はい、原油だって金だって為替だって動いてるんだから、はい、全部たくさんの売り買いがあって、そしてその結果チャートができていくんで、全ていろいろな思惑も含んで、価格に現れて、それをつないだものがチャートなんで、いいものもありますよって言ってお話しして、はい、もう皆さん買わないでくださいね、私はもう手じまいますからって言ってカルビーを買ってたんです、
はい、
カルビーガンガン上がってますよ、はい、今日は45円だ、うん、安ですけどね、それから、東京建物だってあったし、いくつか言ったやつ、前々回かな、いくつか言ったやつ全部上がってますよ。
そうですね、
下がってる時も全部上がってますね、はい、でそれはやはりたくさんある中で、はい、いろいろな特徴の銘柄があって、全体が下がっている中でも上がる銘柄、全体が上がっている中でも下がる銘柄があるわけです。ただ日経平均っていうのは、まあ、先物も含めてね、はい、頑張ってやってる方がいられる、たくさんおられるので、ちょっと解説をしますけど、
はい、お願いします。
今津田さんと見てますのが、これパンローリングのチャートギャラリーですね、はい、月足で今日経、先物はですね、20ヶ月移動平均線、つまり俺が言ってる
緑ですね、
それがもう曲がっちゃってるんです、下に。
あ、ちょっと下向いてますね、
うん、そうですね。そして、5ヶ月移動平均線赤が緑の下に入って、はい、緑を超えようとしたけど超えられず下げ始めて、はい、緑と赤が同時に下げてますから、これ2万円にもう一回当たったり、2万円割れっていうことも、いずれ近い将来、うん、ただ月足ですから近い将来ってあって、4本目だったら4ヶ月になっちゃいますが、これがもし日足だったら、あと1週間ぐらいで一回これ下がっていくぜっていう場面ですね。
そうです
ね。ここで、例えばここでですね、今月持ち直さずに、持ち直さずに下げると下がっちゃうイメージです、チャートだけでは。で今月持ち直すと5ヶ月線の下値が揃いますので、20ヶ月線を超えてくればもう一回上がるけど、前の高値のところまではいかないだろうから、どっちにしてもこれ弱いね、
どちらかというと下方向ですよね、
ですね。一番下に100ヶ月線60ヶ月線、はい、そして5ヶ月線20ヶ月線一番上にあるはずの5ヶ月線が20ヶ月線の下に入り、20ヶ月線が下を見て、5ヶ月も下を見て陰線ですから、これは戦うなら下げ始めた時に売りで乗った方が戦いやすい、はい、月足今見ましたから、この週足を見ていきますとね、はい、これもう一目瞭然で、去年の11月までは100週移動平均線の上で常に動いてました。ところが去年の、12月から週足ベースで100週線の下に入っちゃったんですね。
そうなんですね、
うん、だから今までずっとこの紫の下で動いたことがなかったんですよ、ところが去年の10月からずっと紫の下で、唯一紫100週線を超えられたのは今年の4月だけ、
はい、
あとは全部102線の下で動いてるわけですから、前お話した、まあ、直近の、ね、株塾セミナーでも言ってるんですけど、紫の上で動いていて、下げていたらそれを見ていて上げ始めたら買えばいい、紫の下で動いていて、上げていて下げ始めたら売れば大抵うまくいくという話をしてるんですよ、はい、 だから紫の上にで動いているのか、紫の下で動いているのか、つまり百周線の上で動いているのか下で動いているのか非常に重要なんだけど、はい、今年に入って4月以外全部紫の下で動いている、はい、しかもこれ見て8月に入ってから、
あ、これもう紫青緑赤ともう綺麗に逆パンパカの並びにな
ってしまったんですよ、はい、で日足よりも週足っていうのはものすごく使えるんで、結構危ないような感じなので、やはり弱含みの見方をしておくべき、で2万円がもし割られることがあれば、はい、ずるずる下げてしまう可能性もあるということですね。だから上がっていくのを見ていて、でその上げはちょっとだけ取って、はい、弱ったらすぐに買いを切って、下げ始めたら売りで頑張って取ろうっていうスタンスの方が今はいいと。
そうですね、大きな流れは下向きで、その中でのトレードということになりそうですね。
で今度日足を見ると、はい、今日足はもみ合いですね。
日足で見るとね、もうちょっとトレードしにくいんですよね。
しにくいですね、上がったり下がったりね、はい、で今ちょうどですね、8月30日の金曜日時点は、はい、この17、8日間がずっと横ばいじゃないですか、2万500円を挟んで上に行ったり下に行っているだけなんですね。日数数えると1、2、3、4、5、昨日中国でやったからな、いいなんとか3、
数、
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18日間、はい、最後ね中国語やってたんだけどね、めんどくさくなって英語で喋り、英語にしちゃった。
中国語も相葉さんの話に、
いやいや喋れないんだよ、いい算数ぐらいはやったわけ通訳の人やってくれるから、はい、でやってたんだけど分かんなくなって、もう今度英語になっちゃって、はい、数字が英語になったら普通の喋りも、はい、up and down stop and down and とかだって、あ、やばい英語になっちゃった俺は今どこにいるんだで、これ18日間同じ場所で動いてるんです、はい、だからあの今日はどうだったんだっけ、プラスちょっといくらでしょ、
小幅に反落して、
小幅反落でしょ、
はい、2620円、
ね、リスナーの皆さんもう一度日経先物の、日足を見ていただくと2万500円を挟んで、はい、その上その下で、その上はバッチリ線引けるよ、横に、
そうなんですよね、
上限がぴったり、下も下限がぴったり、つまり今日経平均はボックスの中に、はい、丁寧に言えばおボックスの中です
おボックスの中ですね、
でボックスのちょうど今頂上に来てるので、はい、ここで耐えきれずに下げてくると売りです。でどこまで下げるかっていうと、前回の下げだからこれ2万300円だか分かんないけど前の下ヒゲあたりまで、
はい、
ところが途中で戻せばこのボックスから抜ける可能性があるので、本格的に買っていくのはこのボックスを抜けてからですね、
はい、
ということになります。はい、それから、それ以外、だ日経、これ日経自体は非常にボックスだから抜けてからです。上に抜けるか下に抜けるかでやるなら売りなんですよね、下のボックスまでの間だから。で次の話ですけど、
はい、
個別銘柄を見ていくと、前も見たように、はい、結構アルダですよ、
結構動いてるダーですよね、
アルダですよ、うん、だって例えばさ、はい、東急建設なんてこれ日経と全然違うし、これコムシスなんて上がってるだよ、しかも間もなくパンパカだよ、これ。
あ、本当ですね。
これ買ってたらいいだろ。いいだよ。ね。それから大成建設ってもしかしてこれ底打ってるかもしれないし、わかんないですよ。それから、こう見ていきますと、どうこれ、長谷工なんて、だって、1、2、3、4、過去4ヶ月間底が一緒じゃないですか。
そうですね。
うん。で、今や、青が横ばってきて上に出てるの、これ。もしかしたらとか考えられるじゃないですか。
そこなのかな。
だからね、結構あるんですよ、見ていくと。はい、で、あの前田道路なんてこれ上がってるからね、
はい、
一番下に紫が来て、それから御用建設なんてこれ底を打って500円の下という底を打って、もう今500円の上でしか動いてないんで、
あ、そうですね、
いつ飛び出すのよあなたっていう感じでじゃないですか、
はい、
それからダイヤハウス上抜けてきたでしょ、それから積水ハウスだってこれ上頑張ってるし、だからね、九電工だってこれ集中してきて、紫と青と赤と緑が
ギュッとしてます、
ギュッとしてるでしょ、はい、だこれ眺めていって上に抜けたら、あ、ごめんなさい、狙ってったらいいとかね、だから日経にこだわることなく、はい、個別銘柄のか、だから一つお見合いしてこの人ダメだったらダメと思わないで、他もちょっと見てみる、
他の人も見てみる、
うん、見てみる、はい、ね、そんな感じです。もうちょっと時間があるの で、
そうです、ね、
金とかいろいろ説明を
しよう、はい、ゴールドもぜひお願いします、
ね、で一番ね、東京マーケットに、まあ、重要なのはですね、お為替ですよ、
お為替もなかなかちょっと大動きにならないんですよ。
で今画面出してますのが、はい、これあの週足のドル円です、はい、一番上に青、その下に紫、その下に緑、黒赤ですから、はい、これあの円高方向なんですね。
どちらかというと円高、
はい、どちらかと言わなくても円高ですね。
円高です、
うん、で今どうなってるかっていうと、現状陽線で5日線の上に出ていますから、はい、ちょっとの円安はあるかもしれません、うん、というところです。ところがこれ為替もボックス圏の上限に来てますね。だから今106円ですけど、106円50銭抜けていかないと円安には向かないというのが週足の考え方で、はい、日足で見ますとね、これも非常にその紫がもう一番上じゃないですか、
はい、
その下に青じゃないですか、その下に緑だから、完璧にこれここ去年今年の5月から円高ですよ、
うん、
ね、で実は、はい、ドル円で紫の下に日足で入ったのは今年の6月なんです、
はい、
だから今年の6月以降紫の上に1個も出てないんだから、基本上がって円安になって円高なり始めたら売る、でまた円安になってきたら一回切って、で、ちょっとこう円安になってきてまた下げ始める、円高になったら売るっていう繰り返しをしていれば大抵取れる。
戻り売りしてればよかった
ですね。戻り売りすれば
よ
かった。でこれ今ね、はい、ボックス圏ですね、
はい、
ところがここになってきて為替はちょっと面白くって、
はい、
5日線と7日線と、10日線が、はい、あと20日線が集中した
んです。そう、ギュッてしてるんですよ。そう、
かわいいよね、ギュッて言うとね。俺が言うとなんかかわいくねえんだよな。
そんなことないです。
紫と青以外は全部くっついたんですよ。
はい、
で、これどういうこと、この時この後どうなるかっていうと、基本的に確実にどっちかに大きく振れる。もう一回言うと、今、紫が一番上ですよ、
はい。
で、その下にだいぶ離れて青ですよ、
はい。
で、その下にだいぶ離れて、これ1円ずつぐらい間があるんですね。
かなり間隔開いてます、
うん、紫から1円離れて青、1円離れて、赤と黒と緑ですよ、
はい、
だからこれどっちかに触れる、だからここはもうちょっと見て、でこれがどっちかに触れるっていうことは、外国人投資家にとって日本株を買っていくか売っていくかの、分水嶺になる、そこで分かれるんですね、うん、外国人投資家にとってやっぱ円高円安というのはものすごく重要になってくるわけ、
はい、
ドル使って円をあれしてこうしてああするから、だから株価だけじゃないんですね。そんなところが、為替がこれでどう動くか。で、今、今日陽線ですから、
はい、
もう一本陽線が立って上に抜けると、多分日経も上に抜ける。
お
ー、うん、というところまで来てますから、為替を観察していただいたら面白い。
はい、どっち方向に抜けるか。
上に抜けると今度は金が下がってくるから、
俺
一応金は売ってるんですよ。
あ、
プラスになってますよ、
はい、
うん。そのやり方はまた後でこのアフターでも。アフターってか、二人のアフターじゃなくて、このなんだ。
アフターショーみたいな。
この番組のアフターで。
延長戦でもね。
延長戦で
お願いしたいと思います。
は
い、おかわせまで解説いただきました。ありがとうございました。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相場さん、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、こうなったらああなる、ならなかったらそうか、こうなるなの考え方。
よくわかんないでしょ。何ですか。
もう一回言うよ、
はい、
A にもしなったら、
はい、
B になる、うん、というこう決まりがあるとします、
はい、
うん、ところが A だったのに B にならずC とか D になっちゃった、
はい、
そうか、今 A だったら B になるはずなのに C とか D とか E になったということはそういうことなんだって思う考え方。
え、ちょっとなんか、うん、よくわかんないんですけど、
ね、じゃあ例えばね、
はい、
あのセミナーでよくやるんですけれども、あの200人ぐらいいるとこで、
はい、
皆さんこの200人のうち40人が今5階ですと、窓から飛び降りたら多分救急車と警察が来るでしょう。
来ますね。
来るでしょ、
はい、
で多分 NHK も来ると思う。40人ぐらい飛び降りたら、
そりゃもう各局来ますね。
多分ラジオ日経は行かないと思う。ラジオ日経は競馬場と東京証券取引所だから、うん、行かないと思うんだけど、
はい、
でも NHK とか来るでしょう、はい、つまり、ああなったらこうなる、仮に5階から30人が飛び降りれば NHK も来るし、 警察も来るし消防も来るでしょうと、あ BBC も来るかもしれない、はい、つまりああなったらこうなると一つのこうふなんか大体予測できることがあるじゃないですか。そうですね、はい、そうすると今為替が一番上に紫があって、はい、ドル円が紫があって青があって、はい、で1円ずつ離れていて、そこから1円下に今赤とか黒とか緑がくっついてるじゃないですか。
ギュッとなってますね。
うん、ギュッとなってる、はい、で一応ボックスなんだけど、はい、金曜日に陰線で今日陽線なんですよ。
つけました。
もう一本陽線が金曜日の陰線より上に出ればこれ抜けるんで、
はい、
多分ドル円は円安なんですよ、
うんうんうん、
だから今今日時点で、明日上に抜ければ円安だからドル円買いだな、つまりこうなああなったら、
お、うん、分かりました、
ああなったら、
じゃあ陽線が出たらちょっと買っていけるな、
うん、いけるなって思うわけで、はい、そうなると多分日経も今ボックスで、
はい、
ボックスの上限だけど下限まで下げないで上に抜けるんですよ。
抜けるってことですね。
そうなると多分金は安く下がるんですよ。
下げていきます。
そうすると全部取れる、
はい、
ダラダラダラっと。つまりでもそうなんだけどそう予測してるわけ、
はい、
でそれ多分結構当たるんです。ところがそうならなかった、つまり一昨日、
はい、
今為替はドル円はボックスの中の上限にあって陰線でした。ところが今日はその陰線よりちょっと下のところで陽線なんです。もし明日上に抜けないで下に陰線で抜けちゃったら、
はい、
多分円高に動くんですよ。
そうすると
日経下がる、
逆になりますね。
で金上がるがということなんで、
はい、
今いいタイミングに来て買おうと思ってるわけだ。上に抜けたら、
はい、待ってます多くの人が
待ってるぞ。だからこうなったらああなるから、
はい、
待ってるぞと。でもならなかったらそうか、これやっぱり弱いんだなって思っていく。あるいはここはまず一つね、
はい、
もう一つもっと重要で、例えばドル円金曜日陰線でした、今日は陽線でその陰線の下にくっついてるけど、ボックスの底まではだいぶあるから明日上に抜け、陽線で抜けたら基本買いなんだよね。さっきまで話した、
はい。
買いなんだけど、そこで買ったらまた陰線が出ちゃった。
はい、
これは外れたんだけど、外れたんじゃなくて、なるべくした形になってるのに、
はい、
ならなかったっていうことは、もうこれ、円高なんだ。というふうな見方をしないとダメで。はい、じゃあ例えば明日陽線で上に抜けたから買ってみた、
そ
したらスルスルっと円安になっていくかなと思ったら、いきなり次の日ぐーっと陰線が少し長い陰線引いちゃった。そうか、通常例えば100回中80回明日陰線で上に抜けたら買いで上がっていくのにならなかった、100回中80回になるはずなのに買った、ところがマイナスになった、そこで泣いてたってしょうがないわけだ。あ、そうか、なる8割になるのにならなかったんだから、これは下落だって読んで切って売りを入れてガーッと取るわけですよ。そこまで読んでいくとい
い。あ、じゃあもうこうなったら絶対ああなるって思って買いを入れたけど、逆方向に行った時にああなるはずなのに、ああなるはずなのにって、
うんうん、
こ う,
そう
沼にはまらないことってことですね。
はまらないこと。だから西高社今回はベスト4、
あ、思い出しちゃった、
うわ、ベスト4まで行くはずなのに、そうか、じゃあもう空売りか西高、あ、西高に空売りしちゃダメだ、
ダメですよ。
これね、生徒にはね、日清食品は絶対空売りしないようにって言って、これは西高のほら日清だから、ユニクロも空売りしない
よ。そうですね。
なんで俺空売りしちゃったんだよ、前。
しちゃったんですか。
まあね、そういう考え方が非常に重要で、はい、つまり、今一回、例えば、試合で負けた時も原因を探って、その原因を直せば次に行けるっていうのと同じように、
はい、
ほぼ行ける形ってあるじゃないですか。この間、アフターじゃなくて、この番組の途中で、津田さんに、底を打って、
はい、
で、上がったり下がったりしている時に、陽線が2本連続で上に出たら、
はい、
3本目絶対出るよって言ったじゃないですか、うん、
はい、
うん、で今回もそうなったんですよ。で俺それで取りました、
はい、
うん、だからそれなのに2本陽線が連続でそこで上がって出たのに3本目絶対出るよって言った、でそれで今回取りましたが、2本出て3本目がならなくて陰線になったということは、ほぼほぼ行くものが行かないんだから、やっぱり上に行く力は弱いんだから、ここは売り向かう必要があるんだっていうふうに判断するわけです。うん、
切り替えないと。
切り替えなきゃ。それが、もうゆっくり行きますよ。
はい、
こうなったら、ああなる。ならなかったら、そうか、こうなるんだな、と という考え方。
切り替えていけよっていうことですかね。
そうですね。一直線じゃないですよ。切り替えて、うん、あ、なるほどというところですよね。
特に今みたいなこういうボックス相場の時っていうのは、そういう切り替えも必要になるんですかね。
なりますね。そうなんだけど、やっぱりボックスはちょっと上手になってからの方がいいよね。さっき見たように、ほら、いくらでもっていうわけじゃないけど、結構あるだですよ。いいのが。
そうですね。そう言われてみれば、うん、確かになんかこう、とらわれすぎずにいろんな銘柄、こういう時こそ見れば。
そうよ、今日本 M&A なんて結構上がってるし、
はい、
あとは森永だってこれ、なんか良さそうな雰囲気になってきてるし、なんかカルビ、俺のカルビなんて。
俺のカルビ。
まあ、いいじゃない、これ。
あ、いいですね、うん。上がってますね。う
ん、あとは、だって、その気になれば、カルビ上がってるのに、森永とカルビ、上がってるのに、明星かなんか下がってるからね。明星かなんかこれ5月か、4月の後半からでしょう。紫の下に入り始めたのは。はい。だから紫の下に入っちゃうとね、ぐじゃぐじゃやって紫の下に入って弱っちゃうともう弱いんだよね。
一度入るとそう簡単に紫を超えるのは
超えられない。
大変な
の。ラジオ日経なんか捕まったらなかなか抜けられないよ。
だといいんですけどね。
だといいんですけどね。その方がいいんだよな。
その方がありがたいんですけど。
キャスターとかアナウンサーか。なんだ、はい、コメンテーター、なんだ
コメンテーターじゃない
なんだ
キャスターです、
ね。キャスターか。いいよね、キャスターだもんね。はい。なんかお父さんとかお母さんとか喜んでるだろ、キャスターだよね。もうなんかすごいね。いちごホールディングのこれ上がって、パンパカパンになったんだよ。
綺麗にパンパカパンになりましたね。
先週の金曜日にパンパカパンになった。
ご紹介いただいた銘柄でした
ね。あ、言った、はい。だから、ぜひね、リスナーの皆さんも、はい、大変じゃないですから、
はい、
日経平均の225ぐらい、1個めくって、あってやってめくってって、まあ、2秒に1個ぐらい見て、自分の決めた形だけちょっと狙っていくっていう形すれば、今日だって全体、いくつ下げて、いくつ上げたんだ。
値下がりが1569、一応全体7割なんですけど、
で値上がりが506も
あるんですよね。
だからということは簡単に言えばさ、これ506買って、
はい、
1569空売りしたら全勝だぞ。
確かにそうですけど。
確かに。だからこの1569の中から、2個ぐらい下がる銘柄見つけるのそんな難しくないじゃん。
そうですね。
で、今日506も上がってんだから、木曜日のうちに506のうち2個ぐらい見つけて、今日4銘柄やって10万ずつ取って40万で、まあそれを月に10回ぐらいやら400万だぞ。だから上手になるとそうなるですよ。
株塾生の皆さんもこういう局面でもしっかり
取って取って取って、俺売買明細送ってくるもん。
ああ、すごい。
送ってくる。ああ、なんか俺より上手いんじゃねえかっていう人もいるよ。
じゃあどんな局面でもやっぱりこう、皆さん得意のものを。
見てるからね。
発掘してきてるんですね。
みんな努力して見てる。日経平均しか見てないとちょっとそうはならない。見てる
タイミング、なかなかないですもんね、今はね。
だったら津田さんもほら、はい、あだぞラジオ日経の男だけ見てるとこの中の範囲だからやっぱいろいろ見た方がいい。それから外国銘柄だって見たってか、まあ、
そうですね、うん、海外もね、う
ん、本当にこれリスナーの皆さんに参考にしていただきたい、はい、見てればね自分のいけそうなのある。
はい、
はい、
ぜひ銘柄探していただけたらと思います、はいはい、さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、ああなったらこうなるを一つご説明するのと、
はい、
その後なんだっけ、なんかアフターでやるって言ったよな、さっき、
はい、
それもやりましょう。
わかりました、
でそれまでに思い出そう。
お願いします。引き続きお付き合いください、はい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは相場さん、最後の締めをお願いします。
いきます。株は
技術だ。